今のうちにきしむ体をほぐしておかないと配達のボーナス需要に乗れません。今日こそはしっかり休んで温泉に。と心に誓うも現金精算ついでにうっかり4000円ほど稼いでしまう。ああ、有言不実行極まれり。朝食、ベーコンエッグと豚汁。食パンがあればな。あ、バンズが1セット残ってた。昼食、毎度のことながらどこかに出かける直前に気持ちが萎えるのはなぜなんだぜ。もう出かけるのをやめて寝てようかな、って。そんな心を奮い立たせて温泉に。この時期の温泉は最高に気持ちいい。体がほてったら湯船から出て冷やし、また温めるを繰り返す。こわばった筋肉が徐々にほぐれていくのがわかります。露天風呂で暗くなっていく空を見上げながら思いにふけるのもいいですね。ああ、やっぱり来てよかった。ただ、この後が悪かった。風呂上がりのビールをどこで飲むか。温泉のお食事どころは高い。居酒屋は開店前。地元に戻ってから安い飲み屋を探すもすでにカウンターはかなり埋まっている。早い時間帯の飲み物半額につられて自由人が集まってくるらしい。なぜ常連はカウンターで横向きに座るのか。間に割り込むと身の上を根掘り葉掘り聞かれそうなので撤収。ミニカツ丼。結局スーパーのクタクタになったミニカツ丼で寂しく乾杯。夕食、豚汁。夜はラーメンの予定だったが、さほどお腹が空いていないので回避。豚汁に餅を半分だけ入れて夕食とする。完璧な休日とはならなかったが、普段とは違う風景が見れたのが良かった。帰宅ラッシュに紛れているとサラリーマンだった頃を思い出しますね。まあ定時に上がり飲み会なんてことは滅多になかったですが、これで明日からも頑張れそうです。近所の小児科の前を通ると行列が。午後の診察開始を待つ母子が20人ほど並んでいます。毎日のように通る道ですが、こんなことは初めてですね。特に緊迫した様子ではないので予防接種でしょう。予防接種が増えているのは中国でパンデミックを起こしている子どもの肺炎が原因だと思われます。基地の病原体マイコプラズマ肺炎、複数のウイルス細菌に同時感染、ゼロコロナで免疫低下などいろいろ言われていますが、未だ真相は不明。というか報道はコロナ隠蔽の過去を持つ中国当局を信用していないご様子。そりゃ親御さんも不安が募りますわな。ただマイコプラズマ肺炎を予防するワクチンは存在しないので、コロナかインフルエンザの予防接種で感染リスクを少しでも低減させているのでしょう。コロナなどのウイルスとマイコプラズマ肺炎などの細菌は同時感染するので、一方に感染すると体力と免疫が落ちてもう一方にも感染しやすくなる。なのでウイルス用の予防接種でも細菌にも効果があると言えますね。ではなぜ罹患するのは子供なのか。マイコプラズマ肺炎の流行周期は3から8年なので、罹患は免疫のない子供が大半になるとのこと。ただコロナの残り火があるというタイミングに当たったのが悪かった。特に中国はゼロコロナ政策でコロナに対する免疫が少ない人が多いので、同時感染で大流行に至る。こう考えると中国から漏れ出てくるまとまりのない情報も案外間違えていないのかもしれませんね。ということは国内ではあまり深刻に考えなくてもいいのかな。いや、油断禁物。マスク、手洗い、消毒を徹底しやり過ごしましょう。